今日のテーマは
健康と麻雀の関係、ウェルビーイングのすすめというお話です。
健康と麻雀の関係、ウェルビーイングのすすめ、
はい、
これ楽しみにしておりました。お、
今日はね、そう、麻雀の話題なんですよ。
はい、東子先生は麻雀のプロでいらっしゃるんですよね。
実はね、はい、そうなんですよ。最近はね、コロナ禍で公式戦に出られていないんですけれども。
公式戦って何なんですか？
あるんですよ、試合があるんですね、うん、いろいろなタイトル戦、将棋とかでもタイトル戦ってあるでしょう。
あ、はい、
竜王とかね、あるんですね。そういうのタイトル戦の予選に出たりとか、あとはリーグ戦といって自分の所属する団体の中で定期的に行われる試合に出たりしますよ。
へえ、なんかそれってバドミントンとかの卓球のスポーツみたいですよね、
う
ん、
そうそう、スポーツ、私はもう麻雀スポーツだと思ってて。
へえ、東子先生はなぜ趣味にとどまらずに麻雀のプロになろうと思ったんですか？
はい、麻雀はね、学生の頃から親しんではきたんですけれども、うんうん、真剣にやり始めたのは2012年頃なんですね、うん、で、土田幸翔さんという日本で最も有名な麻雀プロの一人がいらっしゃるんですけれども、うんうん、その土田先生、私は先生と呼びしてるんですが、に出会って麻雀を見ていただいていました。
日本で最も有名な一人って、はい、それすごい幸運な出会いをなさったんですね。
本当に幸運な出会い、本当に幸運な出会いだったんですけれども、ほうほう、で、本当にね、真剣に麻雀を学んでいく中で、麻雀って本当に自分を見つめるゲームなんだなって思い始めてきたんです、その頃、うんうん、でっていうのは、もうどの局面でもどこを切っても金太郎飴みたくも自分の顔が出てくるみたいなイメージなんですよ。
麻雀って他の方と競う勝ち負けのゲームなのに、その刹那的に自分と向き合うものだということなんですか？
あ、もう本当そうです。刹那的に自分と向き合う、そうなんですね。自分の、ね、弱さが見えるんですね、特にね。例えば窮地に立たされた時、もうどうしようっていう時に自分はどういう行動を取るのかとか、押し通すのか逃げるのか避けるのかね、無謀にぶつかることとしっかり攻めることはやっぱり違うし、逃げることとこうすっと避けることは違うよとかね、麻雀を通して自己探求というか、自分を探したり、好奇心、自分に勝ったりとか、そういう心を養うことができるんじゃないかなって思ったのと、あとは本当に本気で考えて繰り出す一打っていうのがあるんですよ。なんかそういう時になんかこう魂のギリギリのところでね、見える世界があるんですよ、これだみたいな。
なんかスポーツ選手もそうおっしゃる方いらっしゃいますよね。こう極限の集中っていうか。
そうなんです、そこ、うん、で、そういう話ってね、なんかこうちょっと気持ち悪がられるんじゃないかなと思っていたんですけど、
うん、
土田先生がね、全肯定してくださって、それでいいんだよと、うん、で、そういう魂の極限の瞬間を経験するために公式戦にたくさん出たくって、真剣勝負したくてね、プロ試験を受けるに至りました、
うん、魂の修行に出たわけですね。
すごい、その通り。本当そうなんですよ。で、麻雀プロの活動にはね、うん、競技の試合に出ることの他に普及活動をすることなどいろいろあるんですけれども、この私の立場で今できていることは、健康と麻雀の関わりについてお話しすることかなと思いまして、今日取り上げてみてみますよ。
面白そうです。
よかった。で、パブメドっていう世界の医学文献のデータベースがあるんですね、うんうん、英語で検索して本当世界の文献を渡れるんですが、そこで真面目にね、麻雀に関する論文を検索してみました。
はい、
すると一番最初に麻雀の論文が出たのがね、1994年のことでしたよ。で、その頃は麻雀中にね、倒れてしまった人の症例報告みたいなものが主だったんですよね、うん、ところが2010年代に入ってから、麻雀と健康の関係について、うん、特に日本と中国を中心に真面目に評価した報告が始まって、うん、ここ数年、本当ここ数年で一気に論文数が伸びてきているようですよ。
ここ数年で、はい、一体どのような話題に の論文がこうぐっと伸びてきてるんですか？
主にやはり認知機能に対して良いことがあるようだというような報告が散見されますね。
やっぱり認知機能にはいいんですか？
良さそうでしょ
う。なんかよく聞きますもん。
そうなんですよ。で、はい、一つ紹介してみますね。2020年のフロンティア・イン・ニューロロジーという雑誌、まあ、名前はいいんですけども、に掲載された軽度認知障害という状態の方を対象にした研究なんですね。 軽度認知障害っていうのは、まあ、正常と認知症の間のような、若干認知機能が衰えているものの日常生活に問題はないというような状態なんですけれども、
はい、
同じ施設で生活する56人の軽度認知障害の方を2つのグループに分けて、片方には週に3回1時間ずつ麻雀をしていただいて、もう片方には麻雀をしないで日常を送っていただくという計画、これで12週間生活いただいた前後で認知機能検査の結果を比較したよというものなんですね。
それ結果はどうだったんですか？
あのね、麻雀をした方のグループで認知機能が向上していたということでした。
やっぱり麻雀が認知機能にいいってことですね。
と結論付けるのはちょっと待ったなんですよね。
そうなんですか？
もちろんね、その可能性はあるんですけど、これってもしかして週に3回1時間麻雀じゃなくて他の何かしててもその結果が出たかもしれないのでね、ラジオ体操とかでも。
あ、そっかそっか、そうですよね。
そうで、まあ、それで同じね、プロ麻雀の団体、最高衛生日本プロ麻雀協会というところなんですが、そこの北海道本部の伊藤かな子さんという先輩に取材しました。伊藤さんはもともと英語の先生なんですけれど、今は札幌で麻雀スクールアエルという麻雀教室を経営なさっていて、
はい、
比較的ご高齢の方々がね通われていることもありまして、そこで健康維持と麻雀について質問してきたんですよ。
いかがでしたか？
それがすごく面白いことに、
ええ、
麻雀そのものが脳トレに良いという意見はよくあるけれども、そう単純なことではないと、心と体の両方の健康に結びついていると思うとおっしゃるんですね。それこそね、今日のタイトルのウェルビーイングということなんですよ。
あのウェルビーイングってどういうことなんでしょうか？
はい、肉体的、精神的、社会的に満たされた状態ということですね。
肉体的、精神的、社会的に、まあ、充実しているのがウェルビーイングということなんですね。
そうです3つね、全部充実してているという話ですけど、
最高ですね。
そう、最高なの。で、伊藤さんのご意見が本当に面白くって、まず家から出て麻雀教室に通うことそのものね、とそこで麻雀をすることで頭と手を使う、これがいいんだと。
あ、麻雀はあの指で麻雀牌をつかみますもんね。
そうなんですよ。
なるほど。
そうで、はい、さらにはそこでお友達になった方々と楽しくゲームをすると。そのゲームの中で楽しいとか悔しいとかいろんな心の動きを経験する、このすべてがウェルビーイングとつながってるんじゃないかなっていう意見をいただいたんですよ。
あ、そう言われるとものすごく納得できます、
ね、そうでしょ、
ね、
なんかすごいこうポイントだなと思って、私もびっくりして、
綺麗にパッと、
ね、なんとなくこうやってやっぱり実感伴ってそうだなって腑に落ちることって大体合ってるような気がしますけどね。逆にコロナ禍で麻雀教室に通うことができなくなった方が家にこもってしまうことで一気に体力が落ちてしまったということもね、彼女は経験したそうなんですね。生徒さんでね、で麻雀がこう日々のルーティンに組み込まれているという生活そのものがどれほど心身の健康を維持していたかと、逆を言うとそれが失われた時どれほどに人が弱ってしまうのかっていうことを実感したとおっしゃってましたね。
じゃあ麻雀が心の楽しみ、まあ、生きがいとしての役割を担っていたということですね。
そうだと思います。で、私のその師匠のね、土田光翔先生にも今回ラジオで麻雀取り上げてみようと思うんですっていうことで少々お話を伺ったんですけれども、そこで先生はね、パイピンカオという考え方を強調くださいました。
パイピンカオですか、
はい、
これ、漢字でパイは麻雀牌のパイですよね、はい、でピンは品格の品ですね、はい、そしてカオは高い低いの高いですね。
そう、なんとなくね、あの文字面でわかるかなと思うんですけど、麻雀を打つ上でプレイヤーに品格を求めているんですね。
品格ですか、
はい、そう、4人で行うゲームですから、まずは一緒に卓を囲んでくれている方々に敬意を払うと、そして牌そのものにも敬意を払う。
確かにあの武道でもお茶などのお稽古ごとでも道具をまず大事にしますもんね、
はい、あとはね、麻雀打つ時の姿勢もしっかり腰を立ててシャンとしていただく、相手に敬意を払うから声もしっかり出すようにする、チーとかポンとかの声ですよね。
なんかそう聞くと本当に武道みたいですね。
そうなんです。麻雀の練習をすることを稽古っていう方がいて、私は本当にそうだなって思ったことありましたし、実際に私は麻雀はお稽古だと思っています。
よく映画であるようなタバコの煙の中で徹夜で麻雀をするっていうイメージだったんですが、大きく変わりましたね、品格礼節をもう抱き込んでいる競技ということなんですね、
大事にしていきたいです。
今日は健康と麻雀の関係、 ウェルビーイングのすすめというお話でした。